まず、五の浦市街地の現状と今後の対応についてということで、ご質問をさせていただきます。これまでもですね、討議会の場で、同僚議員によりまして、市街地や商店街の現状課題について、多種多様な提案や、対策法が議論されてきたと思われます。現在の、スマホ時代によるネット社会や、急激に進む人口減少により事態はより一層深刻で、閉店を余儀なくされる店舗も増えてきております。よって、衰退するばかりで何ら解決の糸口が見出せておりません。皆様方、ご承知の通りですね、五の浦といえば壱岐島の中心地であり、このまま放っておくと残念な空間しか残り得ない気もします。そして、さらにですね、過日、2週にわたり、放送されました鉄腕ダッシュでは、あまりに寂れた街ですね、映像のことかもしれませんけれども、街が、全国にさらされました。全国ネットの番組でですね、地元が取り上げられるということはその努力、成果は認めます。しかしながら一方で、地元出身者や、地元の方々からはこんなにひどくなったのかとか、寂しすぎる、残念だなどという、悲しい悲鳴も上がっております。そこで、質問をさせていただきますが、よくですね、こういう案件のみならずですが、地元の盛り上がり場あればとか、いうような、結構抽象的な言い回し方で、返答されることをよく、私も、テレビの前で傍聴しながら聞いておりましたけれども、一体地元の盛り上がりとは具体的にどういうことを言うのかなということを改めて、具体例も添えながらですね、お聞きしたいと思います。そして2番目に、その現状を踏まえまして今後の対策を何か考えてあるのか、3つ目に、そしてその対策の打開策としては何が必要とお考えであるのか、4つ目に、その市街地の再生創生という面からして、行政側からしてあり得るのかということの大きく1つ、ちっちゃく4つの質問をのご答弁をお願いいたします。
山内豊議員の質問に対する臨者の答弁を求めます。本田企画振興部長。
山内豊議員のご質問についてお答えをいたします。五の浦市街地の現状と今後の対応についてということで4点の質問がございます。まず1点目、地元の盛り上がりとは具体的にどのようなことを言うのかということでございます。地元商店街の活性化につきましては本市の主要施策の一つでございまして、特に壱岐の中心地である五の浦地区商店街の活性化につきましては本市の商工振興を図る上において大きな課題と認識しておるところでございます。一朝一夕ではできない大事業であります商店街の再整備を進めていくには商店主や所属する商店組合をはじめ地元住民、商工会、行政等が一体となって取り組んでいく必要があると考えております。ここで一番ポイントになりますのはやはり地元の盛り上がりが重要と考えております。地元の盛り上がりを具体的にということでございますが、例えば消費者や地元商店主の繁栄をした商店街活性化プランの策定、魅力的な商品や新しいサービスの開発、魅力ある集客イベントの創出、空き店舗所有者と新規出店希望者との連絡調整など、空き店舗の改修に向けた働きかけ、リーダー人材育成事業など、個々のスキルアップや商店街組織の強化につながる研修会の開催、参加、このようなことに対しまして、地元として積極的に取り組んでいただき、内外にその思いの熱さが浸透していく、こうしたイメージではなかろうかと考えております。自分たちの商店街を自分たちで再生させたいといった強い意思統一のもと、商店街全体を巻き込みながら、商店街の再整備は絶対に必要だといった 金を大きく盛り上がっていくことが直接受益者に求められていると考えております。次に2点目の現状を踏まえて今後の対策をとして何か考えているのかということでございます。市内の小売業の売上額は大型店舗の進出やスマートフォンの急激な普及によるインターネット等の通信販売の浸透、高炉運賃の低廉化による買い物客流出等により減少傾向にあり、合わせて後継者の不足、店舗の老朽化等の課題も抱えてあることから、大変厳しい状況にあると認識いたしております。このような中、ゴーナー地区商店街においては、歳末大売り出しやスタンプ事業、青空トラック市、ゴーヌラふれあい広場、街角サロン等、商店街の活性化につながるさまざまな事業に取り組んであります。市といたしましても、支援をしているところでございます。今後、市といたしましては、ゴーヌラ商店会と、ゴーヌラ気になるスタンプ会の2団体から構成されております、ゴーヌラ会が、平成28年度から壱岐市商工会と連携して手掛けてあります壱岐市ゴーヌラ地区商店街活性化プランの策定及び当該プランの推進実現に向けて支援を予定しているところでございます。3点目にその打開策として何が必要かということでございます。商店街の再整備となりますと一朝一夕で実現できない大事業となっております。議員皆様もご理解していただけるものとご存じております。その打開策ということですが、例えば個々の事業所が壱岐ビズ等を利用してアイデアを出し、有人国境離島法の恩恵の一つでございます雇用機会拡充事業補助金やものづくり事業補助金、小規模事業者持続可能補助金、IT 補助金等、中小企業の活性化を支援するための各種補助金を積極的に活用して、最新設備や IT ツールの導入による生産性の向上をさせ、また魅力ある商品の開発や多様なサービスを提供することにより、消費者にとって魅力のある商店が少しずつ増えていくことで、商店街のにぎわいを取り戻していくことにつなげていきたいと考えております。新たな設備投資にあたっては、先ほど申し上げましたが、壱岐市ゴーヌラ地区商店街活性化プランをしっかりと見据えたリニューアルすることが重要でございまして、自分たちの商店街を自分たちで再生させたいといった強い意思統一のもと、やはり地元の盛り上がりが必要だと考えております。4点目に市街地の再生創生は行政から見てあり得るのかということでございます。人口減少と少子高齢化が急激に進行し、地方分権の進展や厳しい財政状況など市政を取り巻く環境は大きく変化しております。こうした環境の変化に対応していくためには、行政と市民、地元企業等の協力連携により、それぞれが責任を持って役割分担をしていく競争共同の島づくりを推進していくことが重要であると考えております。市では第二次総合計画の中で商店街まちづくりの推進を主要政策に掲げており、最初の質問の時に申し上げましたが、壱岐の中心地であるゴーヌラ地区商店街活性化については、活気あふれる商業の振興を図る上において大きな課題と認識しております。市といたしましても、ゴーヌラ会が策定の予定の壱岐市ゴーヌラ地区商店街活性化プランの推進実現に向けまして、地元商店主、商工会等の関係機関と一体になって取り組んでいくこととし、競争共同の島づくりの観点からいたしますと、行政の役割として当該プランを推進していくにあたっての有益な補助メニューや支援機関に関する情報の提供、助言、 行政が実施すべきと思われるハード事業の実施等を想定をしております。このようなことから市街地の再生創生につきましてはなくてはならないものと考えております。以上でございます。
以上。
山内議員。
はい、
はい、私地元の盛り上がりが何なのかっていう質問をしてるんですけど、最終的に最後まで地元の盛り上がりが必要だというふうに言われたんですけど、ですね、さっき部長の方から、いろんなことをやられてるよと、商店街の皆さんやられてるよと、私聞いてるのが市街地なんですね。で、商店街やるのは当然なんですよ。自分たちの商売ですから当然なんですが、部長のお言葉からですね、ゴンダ街主催の青田トラック市を、ここ1年半ぐらいの多分活動になると思うんですけども、引き続きやられております。で、彼らの目標は何なのかということをご存知ですか？彼らはですね、ゴンダ街のみならずなんですよ。壱岐市として考えてあるんですね。何を考えているかというと、彼らは島内の交流人口を盛んに郷野良に集めようと、そして地域を盛り上げていこうというふうにやってるんですね。で、これをね、ポーンと青空トラックジやってますというふうに言われても困るわけですよ。郷野良の方だけではなくですね、全島意識で青空トラック市を郷野良でやる、その必要性というのはやはり皆さんが思われる中心地は郷野良なんだと、勝本の方が来てもやっぱり中心地はゴノラなんだと、そこにやっぱり人がいないということは寂しすぎるぞ、そして1年半ぐらい前に決起してやられたのが新しい青空トラック市なんです。今ですね、現在いろんなところにイベントごとに引っ張りだこです。で、月に1回の都として中央橋で行われていますけれども、まあ、雨の日だったら池田島ホールの駐車場とか場所を変えてやってます。で、なぜ彼らがそこでやるっていうものをですね、流れで言われても僕はかわいそうすぎると思います。やはりですね、何が必要かということなんですよ。商店街を活性化するには何が必要かということなんです。私はやっぱり人の流れだと思います。人の流れがないと、どこにもお金は回りませんよ。市街地が活性化するということは、お金の流れを持ってくるということですから、我々議会、行政がやるのは、やっぱり人の流れを作るということだと思います。で、ここでですね、ちょっとデータがありまして、郷野良の港からですね、市街地まで、43歳男性、健康な男性、私なんですけども、が、実際に歩いてみました。案内所からですね、今、新築された案内所から、本町バス停までが約950メートル。で、時間にして12分。で、ちょっと景色のいいところで、郷野良大橋の頂上まで、500メートルで約5分。これ、ゆっくり歩いても、約20分ぐらいなんですね。で、その中で私何を言いたいかというと、観光に来られたお客様にやはり郷野良の町まで歩いていただけるような仕組みを我々は作っていかないといけないんじゃないかと、そこで新たな発見があるのではないかと思っております。観光地巡りいいかもしれません。名所旧跡ばかりではなくですね、手つかずの自然と手つかずの町と、そういうのも踏まえながら観光商品として私は売り出していったらどうかと思いますが、ご答弁をお願いいたします。
本田企画振興部長。
ただいまの山内議員の提案でございます。郷野良港から郷野良の商店街までを観光地商品として作り出すことができないかという提案だったと思っております。 五能商店街をどのようにして、観光地として作り出すかということを言ったらですね、あの辺に近くにある鞘の神神社とか含めまして、観光地としてできるかと思いますが、その観光客を実際そこまで連れていく手段としましては、現在やっぱりバス、ターミナルから、疲れましてバスで移動する手段が多いと考えております。あと、郷村港からすぐ着く観光客をするか、それとも、観光地を巡られまして郷村商店街に連れていくか、そういう方法もあると思っておりますが、郷村商店街を、魅力あるものにしなければ観光地とはならないと考えておりますので、その辺につきましては、地元の皆様と協議させていただいて、ゴーナー商店街が魅力ある、観光客が、そこに、足を向ける施設になればと考えております。
以上。
山内議員。
はい、もうすごい抽象的なニュアンスなんですね。魅力あるものって何なんですか。私はですね、その辺がよく分かりません、はっきり言って分かりません。で、その部長の考える魅力は何なのか、その行政が考える魅力は何なのか、それは市長が考える魅力は何なのか、いろいろあると思いますけども、その着地点は一体何なんでしょうね。市長副市長は、年会1回必ず、街中を歩いていると思われます。来月行われる山笠もありますし、その道行きで、あると思われますが、やはりその点でやっぱ気づきとかっていうのもやっぱあるとは思うんですよね。ここの辺が去年はあったのになくなっているなとかっていうのはもちろんあると思います。そういうことも踏まえてやっぱり、いろんな情報を、家内で共有しながらですね、やっぱりそこで行政指導でもいいと思うんですよ。僕はいいと思うんですけども、やはりやっぱりせっかくは観光連盟さん旅行商品も提供できるようになってますし、これを使わない手はないんじゃないかなと思います。これはですね、ぜひ旅行商品としてやるのにすごい手間がかかるんであれば、ちょっとこれ関連なんですけど、今拠点施設っていうのが港のすぐ横に、設置されておりますね。私すごくそれ違和感を覚えてます。拠点施設がもしですね、各、市街地の中心部にあれば、やっぱりそこまで歩いていける距離なんですよ。絶対に足部でも石田でも小野良でも、そこからの発信で観光地を巡ってもいいんじゃないかなとも思っております。やっぱりそういうところはですね、なんか先走って観光拠点施設があるからとか、そこに一回行ってとかっていうんであれば、やっぱもう必ず分散します。お客様っていうのは、池島に来られるお客様っていうのは、やっぱこの田舎の空間、のんびりとした空間を楽しみたいがために来ていると思うんですよね。で、旅館さんがお迎えに行かれるのは、それはそれ、おもてなしなんですよ。でもしかしながら、おもてなしもいいんですけど、やっぱり、のんびりした空間を、ゆっくり楽しみたいがために来ていると思われます。都会の雑踏の中から来られてるんでしょうから、やっぱりその辺をですね、我々も考慮しながら、新しい商品作りをしていただけないかなと思っております。やはり港からですね、そんなに1キロもございませんし、やっぱこういう、商品というか案内もですねできるんじゃないかなと思ってますけど、どうでしょうかね。それがやっぱりまずは流れを作ることがまず大事だと思ってます。魅力ある商店街、市街地にする前にまずは流れを作らないと、そこには店舗もございませんし、やっぱりどうにかしてその流れから作っていただけないかと思いますけども、市長でも部長でもご答弁できたらお願いしたいと思います。
白川市長。
山内議員のご質問にお答えいたしますが、人の流れ、魅力がないところに人の流れはできないわけでございまして、やはり魅力が先でございます。というのはですね、先ほど山口議員おっしゃったように、青空トラック市、非常に人気だと、引っ張りだこだと、これなぜか、魅力があるからであります。ですから、やはりですね、そういった魅力を作る、そしてですね、それをですね、 この例えば五七町、先ほどおっしゃいました、鉄腕ダッシュで喋れると本当にですね、ある意味その恥ずかしいということだったかもしれませんけれどもですね、そうではなくてやはりですね、そこに人の流れを呼ぶでそういったところに人が来るかというとですね、さやっぱなかなか難しいわけでございまして、先ほどから盛り上がりとどういうことかと抽象的じゃないかとおっしゃいますけど、盛り上がりというのはですね、やはり、これも極端でございますけど、溺れる者わらをもつかむという言葉でございます。どうかせねえかんと、どうかせねえかんぞと、頑張れやというですね、そういった考え方、私はそれが盛り上がりではなかろうかと思います。そして、やはりですね、もう一つございました、拠点施設をですね、今拠点施設というのはやはり人が降り立ったところにないと説明できないわけです。20分歩いたら拠点施設があります。そこには行ったときはもう それこそ分散するわけですね。ですから拠点施設はターミナルの近くに作っているということでございます。分散させないために、人の流れをそこから、流れを作っていくために、拠点施設は港に置いているということでご理解いただきたいと思っております。そして、まさに、その例えば五村の散策、これもですね、やはり私はまた魅力があると思っておるわけです。そういう中でその魅力を作るためにですね、じゃあどうしたらいいのかということでございますけれども、確かに行政もですね、お手伝いはしますが、観光連盟にですね、五村の市街地の方はたくさん加入しておられます。ぜひですね、その五村観光連盟の部会の中で、一つ五村の活性化策という一つのですね、テーマを挙げてですね、協議していただきたいと思っております。それにですね、行政についてはですね、協力してまいります。
以上、
山内議員。
はい、市長のお力強い答弁ありがとうございます。しかしながら、現状は現状のままですね。やっぱり私はここは曲げません。私は流れができてからこその魅力だと思っています。魅力がないところに人は来ないと、もちろんそうですよね。取り方だと思います。やっぱり流れがないとやっぱり閉店するのは当然だと思いますし、やっぱ流れが来ないと立ち行き不難だと思います。その辺を、しっかりご理解いただきたいと思います。そこだけは私も負けたくないと思いますけども、先ほど市長もおっしゃられましたが、観光連盟さんのですね、旅行商品の中にもし、街歩きツアーというのがですね、組み込めるのであれば、ぜひともこれをお願いしたいと思ってますし、私の方からもお願いしたいと思っております。その辺はご理解をいただきまして、次の質問に移りたいと思います。以上、ここで写真の提示を許可お願いします。はい、はい、2番目の質問です。大きく一つ、公共施設括弧体育館の環境整備についてということで質問をさせていただきます。地球温暖化の影響で異常気象が続く近年、特に昨年はスーパーモーショナル単語も出てまいりました。この事態はこれからも続くと思われますし、このことによって健康被害が出るとも言い切れません。やはり先を見据えた対策が必要ですし、考えていかなければなりません。ここ壱岐市においてもですね、空調が整備してある体育館は存在しておりません。後から、出てきますが、一段のスポセンなんかはですね、施設はすごくいいものですが、中身の環境がダメだということですが、そこで、私はですね、空調だけを今からつけれないものかということでいろいろ調べたと結果ですね、九州で最新の省エネ空調を採用した、熊本県宇土市の、宇土市民体育館に、実際にちょっと視察に行ってまいりました。はい、ここはですね、複写式、冷暖房装置を取り入れておりまして、複写式というのはですね、いわばもうエコですね、省エネでのコストランニングコストを抑えつつ、体に優しい空調システム 従来の空所にあった音や風が全くない、でしかも必要な空間だけを冷暖房するというシステムでございました。これをですね、稼働することによって年間通して適した気温、まあ、これ俗に言うバレーボールの国際基準なんですけれども、16度 C から25度 C を一年中保つことができておりました。ここ最近、当時においてもですね、ジュニアバレー、ミニバスケットによる活動の賜物で、当該から数多くのチームが足を運んでくれております。それに伴う一般の、バスケットチーム、バレーボールチーム、その他の、スポーツも同じくですが、もう同様です。大会を通じたですね、交流がこれからも、先々続くと思われますし、プロチームの合宿や、国内リーグの誘致も可能になってくるのではないでしょうかと思います。スポーツを通しての健康づくり、交流人口の拡大の観点から見ても、必要ではないかと、考えております。そこで、質問させていただきます。一つ目、今後ですね、観覧席、まあ、100、1000席ぐらいですが、空調整備のある壱岐、市民体育館、仮称の建設予定は、ございますでしょうか。二つ目、スポーツが盛んな、この島で、市民、壱岐市全体のことを考えて、交流人口の拡大なども も考慮してですね、この設備を、取り入れてはいかがでしょうか。三つ目、先ほども述べましたが、石田スポーツセンターにおいて、2階フロアは、環境が非常に悪すぎます。早急に対応が必要と考えますが、いかがお考えか、ご質問です。ご答弁のほどよろしくお願いします。
堀江教育次長。
2番議員、山内豊議員のご質問にお答えをします。公共施設、体育館の環境整備についてのご質問でございます。スポーツを通じての健康づくりは、ジュニアスポーツの活躍をはじめ、各種スポーツ大会や社会体育など、市民皆様には、いろいろなスポーツに親しんでもらっています。年代を問わず、健康で楽しく快適に気兼ねなくスポーツに向き合える、生涯スポーツの推進のため、市としても環境整備をしていくことが求められているところです。まず1点目の観覧席や空調設備のある市民体育館の建設予定はあるかというご質問でございますが、残念ながら現在のところ計画はございません。市内には教育委員会所管の体育館は学校開放施設として課外時間に市民の皆様にも利用いただいている学校体育館のほかに、勝本 B&G 海洋センター体育館や観覧席のある体育館として大谷公園体育館、石田スポーツセンターがあります。いずれもメインフロアに空調設備はありません。これらの体育館は皆様に多くのご利用をいただいておりますので、スポーツの振興の面からも老朽化等による修繕が必要な箇所はその都度整備を行っております。次に2点目の交流人口の拡大の観点からも、観覧席や空調設備のある市民体育館を取り入れてはどうかという質問でございます。市内の各種スポーツ団体の皆様には、各種大会の開催において当該からもたくさんのチームを招聘いただいていることに敬意と感謝を申し上げます。さて、議員ご質問のご提案の空調設備が整った体育館は、いろいろな面から交流人口の拡大に結びつくとは思いますが、それだけ多額の経費も必要となります。また市民の皆様が利用される場合にも、電気料等が高額になるため、利用者の皆様に新たに空調料等のご負担が生じてまいります。しかしながら、観覧席付き冷暖房完備の市民体育館は大変素晴らしい施設と思いますし、全国的にも増えていると思いますので、いくつかの課題はありますが、 財政面やニーズに応じて今後とも研究を重ねてまいります。また交流人口につきましては、今まで以上に域の良さをアピールし、魅力のあるおもてなしなどによって交流人口の拡大を目指していきたいというふうに考えております。次に3点目の石田スポーツセンターにおいて、2階フロアは環境が悪すぎるので早急に対応が必要とのご質問でございますが、議員ご指摘のように夏場は大変暑くなって運動をする環境としましては大変厳しいものがあります。原因としては天井に明かり取りがあるため館内は大変明るいのでございますが、壁側の窓も小さく熱気もこもりやすくなります。以前にも排煙窓を開け熱気を外に出すことを試みましたが、鳩などの鳥が入り込んで追い出すのに大変苦労したことがありました。今後の対策としては、鳥が入らないように排煙窓に網戸を設置するなどの方法で消防署など各関係機関とも協議しまして、早急にできるだけの対応をしたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
以上。
山内議員。
はい。1点目の質問はですね、私もないと思っておりました。そこまで無理を言うことも私もございませんし、もしあるなら、すごくいいなと思いながらこの、施設の提案をですね、していきたいなと思っておりましたが、それは当然だと思っています。でもしかしながら空調設備はですね、このご時世昨今ですね、体育館には必要だと思っております。なぜかというと、屋内競技に関してはですね、やっぱり競技としての面と健康づくりの面と、両面の性質がございます。さらに、この本市においてはですね、やっぱその観光産業としても、絶対に不可欠ではないかと思っておりますし、そういう声もしっかり聞きます。やっぱりですね、夏場、特に今からですね、夏場、スポーツをして熱中症になりましたとか、冬季にはスポーツをして怪我をしましたとかっていうのであれば、どっちに競技としての面で、健康づくりに関してはもう本末転倒にしか言えないんですよね。やっぱりこれは私だけの意見ではなくてですね、やっぱり実際皆さん方ですね、体育館は暑かったら開ければいいや、寒かったら閉めればいいやという、ちょっとこう精神論的な考えをお持ちかもしれませんが、私も以前はそうでした。しかしですね、時代は一刻と変化しておりまして、やはり、最低限一つ、なしか二つは、やっぱ空調のついた体育館、フロアというのは必要ではないかと思っております。これはもう、やっぱりですね、すべては、生き死のためだと思っています。やっぱり交流人口を拡大をしてですね、もうスポーツに関してももちろんそうですけれども、ジュニアバレー、ミニバスケット、これからですね、どんどん増えていくと思います。そこでですね、やっぱり施設はあるのに、環境がなければなかなかその候補にも上がらなかったら非常に残念なことでしてね、なんとかならないかなと思ってます。でちょっと写真をお見せしますけども、これですね、宇土市、ちょっと見にくいですかね、体育館の、側面張りにですね、パイプみたいな感じでやっております。実はこれすいません、私のですね、勝手に 名刺を基準にして、幅がですね、側面からこのくらいしか、約50センチぐらいしか出ません。でこれをですね、やっぱり導入した経緯というのを聞きましたら、やはりスーパーモーションとかというのも出てきました。さらにはですね、以前までは宇土市体育館というのは暑くなかった、そこまで暑くなかったということでしたが、最近はすごく暑いということで、バレーボールの V リーグという、国内リーグがございます。それがですね、ずっと来てたんですけども、やっぱり空調がないというがために、 もうその候補からも外れてしまったと。でやはりそれは一気にも似てるんじゃないかなとですね。スポーツも盛んですし、交流人口の拡大というのも謳っております。で、さらにはですね、第3期壱岐市観光振興計画の中で、アクションプランでですね、大学サークル実業団等の合宿誘致活動の強化、というのはですね、最重点事項との位置づけもございます。やはり文面だけで書いただけで何も起こさなかったら、意味もございませんし、やはり屋内屋外、施設をですね、今回私の質問は屋内競技なんですが、それもやっぱりアクションプランとして位置づけているのであればですね、やっぱり環境の整備は、必要ではないかと考えております。特にですね、石田、スポーツセンターですが、バレーボール、バスケット、そして、風を嫌うスポーツですね、卓球なりバドミントンなりございますが、石田のスポセンだけはもうどうしようもないと思います。空調が絶対に僕は必要だと思います。やはり私宇都市民体育館に行ってですね、その時にミニバレーをしている、ご高齢の方がいらっしゃいました。その方にお話を伺ったらですね、やはり夏場はもう健康の観点からも活動はしていなかったということでした。なぜですかと聞くと、もう暑すぎてもうどうしようもないと。しかしながら、約5年前なんですけど、5年前にこの空調設備ができたことによって年間を通してその活動が、サークル活動ができるようになりましたということを聞きました。で、中身をですね、やっぱ聞いたら、やっぱその分ですね、月の平均の利用者もですね、やっぱ、規模は違いますけれども、格段に増えて、1.6 倍ぐらいに増えております。そして、コストなんですけれども、ランニングコストでですね、当時、5000円だった、1時間5000円だったのが、1時間2050円と減額もされております。で、やっぱりですね、コストのことはもちろん言われると思います。イニシャルコストはですね、やっぱ僕は戦力的投資としてやっていただいて、ランニングコストは僕は財産だと思ってますので、これ一回ちょっと研究をしていただきたいと思っています。石田のスポーツセンターに関してはもう絶対に必要ですし、今後もですね、これで病気になりましたとかっていうのがあればどうしようもないですから、ぜひご検討いただきたいと思います。で、おまけにですね、風を嫌うスポーツも、バドミントン、卓球もございますので、やっぱり至る所に設置は必要なのかなと思っておりますが、ちょっとその辺も踏まえながら、もう一度ご答弁をお願いいたします。
堀江教育次長。
議員の再質問にお答えいたします。まず議員が視察に行かれたという熊本県の宇土市ですかね、ここの体育館につきましては大変素晴らしい施設ができておりますが、この財源としましては緊急防災減災事業債という、そういった記載事業でなされているようでございます。そういったことで、東日本大震災を教訓としたことで早急にこういった施設を作るということで、記載を受けての事業ということでございます。ということで壱岐市がまたその施設を財源で作るということはですね、ちょっと難しいのかなというふうに思っております。他の財源も探す必要があると思っておりますが、ただ現在ある体育館にですね、その空調設備をつけてはどうかということでございます。大谷体育館につきましても耐震の補強工事や外壁補修工事、こういったものは実施をしておりますが、メインのフロアにつきましては議員おっしゃるように空調設備の取り入れは検討をしておりませんでした。また石田スポーツセンター B&G 体育館についてもメインフロアの空調設備は現在のところ検討はしておりません。そういったことで今後検討調査研究ということでございますが、まず4点ほど検討しようかというふうに考えておりますのが、まず先ほど言いましたように費用がどの程度かかるのか、そしてまた財源はどうなのか、2番目に市民の利用の回数や必要度数ですね、 それと3点目に、交流人口の拡大による、そういった起爆剤になるかどうか、そういったものと、また4点目に、防災上の観点からも、必要ではないかということも、思っておりますので、広報としてどういう方法が適切なものがあるか、そういったものも十分検討しながら、健康づくり、熱中症にかからないようにですね、今後とも検討を重ねてまいりたいと思っております。
以上、
山内議員。
ぜひ検討をしていただきたいと思います。経済面からでもですね、そっちから宇都市の体感は 入られたそうです。で、耐震工事の併用をしてそういうふうにやられたと聞いておりますので、もうその辺もですね、踏まえて、今後の検討課題としてぜひ、空調設備が実現できるような方向性でいってほしいと思います。で、防災上もですね、やっぱり風が吹く、レーザー網設備だと、一定方向しか来ませんので、この場合だとですね、全体的に、温まりますし、それなりに湿度も下がりますし、段ボールのね、モード地震の時に段ボールの、防災の部屋があったと思いますけれども、その中でも、全然問題なく入れたということですので、防災面からに関しても、ぜひご検討をお願いしたいと思います。それではですね、ちょっと関連なんですが、実は武道場にですね、宇都市民体育館の、隣接します武道場に、今年4月に入った、新しい、同じような、レーザー網施設がございました。実はですね、こういう形で全然場所を、取りません。普通のエアコンのように見えますが、同じく、無音無風という形で、なっております。これですね、今までも、多種多様な議論がされてきたと思いますが、学校の教室にも最適ではないかなと私も考えておりました。で、やっぱり健康を大事に、で学校にいて私と、子供は熱中症で運ばれてきましたけれども、そういう、事案も出てきておりますし、やっぱり皆さんからのですね、ニーズも、学校教室の、エアコンをつける、に関してはそれなりの、声も上がってきておりますし、やっぱり、つけられるのであればですね、ぜひこの、ランニングコストを抑えられるような、設備を、採用していただきたいと思います。決して私は、このメーカーの回し物でもございませんし、絶対にいいものだと思って私も、提案をしておりますので、これに関してはご答弁はいりません。どうぞ前向きなご検討をですね、よろしくお願いしまして、私の一般質問を終わります。